渋谷落語ポッドキャスト枕。どうもごきげんよう、渋谷落語キュレーターのサンキュー達夫でございます。お久しぶりでございます。2月、間もなく渋谷落語の時期が近づいてまいりました。2月も第2金曜日から、つまり14日金曜日から5日間連続10公演でございます。今月も素晴らしい番組になりました。ぜひね、ご都合つく日、時間に演者を問わず足を運んでいただければと思います。前売り券も発売中でございます。どの回もかなり余裕を持って見られると思いますんでね、よろしくお願いいたします。メールを紹介いたしましょう。渋楽の感想ということでいただきました。ありがとうございます。埼玉県40代女性みちおさん。ポッドキャスト配信楽しみにしております。私が渋楽のポッドキャストを初めて聞いたのは数年前、隅田川馬関師匠の変わり目でした。当時は落語に馴染みもなく、当然馬関師匠のお名前も演目も初耳でした。まあ普通そうですよね。あの何とも言えない愛嬌のある酔っ払いと奥さんのテンポの良い掛け合い、馬関師匠の軽やかな声がとても印象的でした。まるで映像で見ているように情景が浮かび、ただただ楽しく聞けました。そこから渋楽配信を通していろいろな演目や演者さんを知りました。そのうち都内の演芸場にも時々行くようになり、落語や講談だけではなくマジックや漫談、紙切りなど見るのも大好きになりました。埼玉県民の私にはこれまで渋谷という街はなんとなく苦手で、渋楽にはなかなか足が向きませんでした。まあそうですよね、そうおっしゃらずにっていうところなんですけど、行くまでがね、なかなかね、苦手意識強いですからね。まあ食わず嫌いっていう人多いかと思います。しかし先日ついに初めて渋楽を体験してきました。ありがとうございます。1月12日の2時からの会ということで、この日はお三師匠、新五師匠、小井八さんね、もう本当にいろんな方見ていただいたということでございますね。ありがとうございます。40代みちおさんよりいただきました。まあね、変わり目というお話はこの間伊達店でもね、結構キーになるお話でしたけれども、古今亭新章師匠のまあやっぱ得意ネタというかね、やっぱ新章の変わり目っていうことで、古今亭金言亭ですよね。まあそちらの、まあ、得意とするところで、まあ、馬関師匠もね、元をたどると、師匠が雲助師匠、その師匠が金言亭馬生師匠ということでね、その師匠が古今亭新章、やはり馬派と呼ばれるね、金言亭、古今亭のお話でございますから、まあ、それはもう絶品なわけなんですけど、なんかこう古今亭の話ってね、楽しくなければ落語じゃないみたいな、そういうところもあって、また馬関師匠本当最初からね、楽しげな空気を作ってくださる本当に大名人でございます。達人、ぜひねこれからも追いかけていただければと思います。みちおさんありがとうございます。ぜひぜひこれからツイッターなどでもポッドキャストの感想を聞かせてください。さあというわけで、今回は、ポッドキャストは初でございますね。2月の公演としてはですね、今回この渋谷落語で鳥を取る師匠、2月の14日金曜日バレンタインデーですね、8時から10時の回で鳥を取ります。竜亭一同さん、三遊亭健太郎さん、竜亭こちらく師匠、そして鳥が柳家勘之助師匠なんですが、その鳥を取る柳家勘之助師匠をご紹介したいと思います。この方はね、柳家歌録一門で、若手の真打ちでございます。2つ目の頃は感謝花にね、ひらがなの、そして、謝る、感謝するの感謝ですね、謝るっていうと失礼ですね、感謝さんというね、名前でしたけれども、2018年真打ちに昇進いたしました。2018年の秋ですね。生まれは愛媛県、1981年でございます。まあ愛媛であるとね、普通上方落語に来そうなところ、この歌録師匠に入門したという、僕はね歌録師一門っていうのは本当に絶大なこうなんかこう信頼をしてるんですよね。まあ、渋谷落語的にもお三師匠はじめ、まあこの勘之助師匠、そして、六田さん、カットビさん、花市さん、ロックンさんね、もう本当にいいか、まあ、いろんな方にお世話になってるんですけれども、 やっぱり軽く師匠の教え方がお上手なんでしょうね。やっぱ古典落語をすごくこう解体してですね、まあ、構造的に捉えて編集するっていう能力も非常に長けてますが、実はこの観之助師匠、渋谷落語的にはですね、あの最近の人なんですよね。初めてご出演いただいたのが、去年の8月の創作落語ネタ卸し会なんですよ。で、もともと観之助師匠って古典のイメージのある人なんで、この創作落語っていうもののオファーで出ていただくというのは大変失礼なことなんですよね、基本的には。ですけど、まあ、彦一師匠を通してそういうお話がありまして、それを受けてくださったっていうところで、おやと思うわけですよね。まあ、この渋谷落語に出ていただけるんであれば本当に嬉しいなっていうところで、普段自分がやらないことというかね、無茶ぶりに答えられる人と答えない人っていうのがやっぱりいるんで、あ、この人は答えるタイプの人なんだっていうことをちょっと考えたわけですね。で、もう本当に普段のイメージとは全く真逆の、あのすっごい楽しい創作落語を作ってくださったんですけれども、で、ではということで、まあ、あのその創作落語の回で古典の回、普通の回も出させろってちょっとポロッと言ってくださったんですよね。で、あ、これはちょっと工業的に仕掛けられてるなと私思いまして、早速オファーしたところ、10月、番組がですね、観之助師匠、馬関師匠、小助六師匠、神田松之丞さんというね番組で、まあ、真打ちにトップをお願いするっていうのも大変失礼なんですけれども、まあ、お願いしました。それ受けてくださいました。あ、受けてくれるんだと。やっぱこの人無茶ぶりに耐えるタイプだなと。さあ、当日ですね、馬関師匠がちょっと遅れるっていうことで、あ、馬関師匠の出番が繰り上がるっていうことで、観之助師匠が2番手になったんですよね。で、あ、なんか当日の不測の事態があって2番手で何なさるのかなっていうのはちょっと興味深く、見ていたんですね。しかもまだ慣れない2回目のご出演ですよ。っていうところで、中村中蔵という、まあ、ものすごいでかい話を持ってきたんですよね。で、この人もしかしてトップで中村中蔵をやるつもりだったかなと。鳥は神田松之丞さん講談で、落語でやっても50分ぐらい普通はかかるやつ、これを観之助氏は見事に30分、しかもシリアスではなく、ものすごく楽しくエンターテインメントの中村中蔵、本当に聞いて気持ちよくなるような一席に仕上げてきたんですね。あ、得意ネタかけてくれるんだと。ここで勝負ネタ持ってきてくれたっていうことは、まだ掘れば何かあるぞと、思いまして、この人は工業論的な話が分かる方なのかなと勝手に邪推しまして、その辺はもう一切会話がないんですけども、12月もう一度オファーしたその講座を聞いていただきたいと思います。この観之助師匠、点ではなくて線で追うとより楽しい観之助師匠でございますので、ぜひ一席聞いてください。どうぞ。
いただきました。お目当てまで楽しみにのんびりとお過ごしいただければと思いますけれども、渋谷落語というこういうような、もう都会のど真ん中で、やらせていただけるというのも一つこれありがたいわけでございますね。もう渋谷の駅前、皆様ね、今日来られたと思いますけれども、大変なこういう日曜日でございますから、混雑で、その流れにね、なんとなく乗るようにして、こうどんどんどんどん怪しい方向にこう渋谷から歩いてきて、最終的にこういう秘密クラブのようなところにたどり着いていただける、これが一番でございます。またこちらは今日4人、登場いたしますけれども、持ち時間というのがそれぞれたっぷりあって、でこちらのいいのは、何やってもいいよというこういうコンセプトがあるんですね。普段寄せなんか出てますと、やっぱりその流れというのがありますから、自分の役割というのをちゃんとやらなきゃいけない、こういうネタが出てるからこういうネタをやろうかなとか、そういう頭の中でいろいろ考えて寄せというのはやるんですけれど、これはもう自由であるという、つまりもう個人戦のような団体戦ではなく、好きなことをやっていい。もう普段寄せですとね、私の後菊丸兄さんですから、じゃあちゃんとした古典やった方がいいかなとか、その兄さんがどうこうじゃなくね、流れとしてね、新作は2本続かない方がいいだろうとか、 なんかそういうことを一応兼ねてるんですけれどね、今日はもうやりたいようにやっていいという。で我々、いろんなところでおしゃべりして、やっぱりこう生ものですからね、芸というものはね、同じまたお客様が集まりいただけるということはもう今世では二度とないという一期一会でございますね。ですからこうおしゃべりしててね、いろんなお客さんの前で、当然しゃべる中にはそのすごい方がいる時っていうのもあるんですね。私がね一番印象深かったのはですね、神保町にあるラッゴカフェっていうね、もうおなじみになってまいりましたけど、毎日若手が勉強会しているというね、あちらのとある会に出させていただいて、私が開口一番今日みたいに、トップバッターで出てきて、でその時は小さい小屋なのでね、30人ぐらいお客さんがこういらっしゃって、私がなんとなくこう眺めておりましたらね、ものすごく有名な方がいたんです、その時お客さんの中に。でこれ誰がいたかっていうとね、もう言いますけどね、桑田佳祐さんがいたんですよ。で原優子さんとお二人でもって、もうサザンオールスターズの ほぼオールスターズですよね。ごめんなさい、本当にファンの方ごめんとごめん、それあとは知らないからごめんなさい。オールスターズがいて二人で、30分の2がもうサザンだから、もうほぼサザンでしょ状況的にはね。でもう変装もせずにね、メガネかけてお二人が一番後ろの方に座ってらっしゃる。うわ桑田さんがいると思って、なんかねあったんですよ、今日この回はサプライズがありますよみたいな、そのね主催の方から、うわ桑田かいと思って、でその小さいからお客さんも全員気づいてるんですよ、後ろに桑田佳祐がいるっていうのは。で私はもうそのいじるわけにはいきませんからね、普通にやるわけですよ、枕振って。お客さんの反応が鈍いなと思ったのは、要は、ね、緊張してるんですよ、つまりもっと言えばね、誰も私に興味ないのね。そうでしょう、想像してごらんなさいよ、後ろに桑田がいたら全然興味ないでしょ。だからみんなちょっとねこうやって体を動かすふりしてチラッチラ桑田さん見るの、そわそわそわそわして、こっちは一生懸命ねやるわけよ、うわーっと。でちょっとしてねこう反応が出てきたの、あようやく緊張ほぐれたからいけるかなと、わーっとまた喋ったらまたスーッと引いてしまって、あまだ緊張してんだな、じゃあこういう話はどうかなって、わーっと喋ったらちょっとこう反応があったから、あいけるかなと思ったらまたスーッと引く、あダメだ、じゃあこれはどうかなって、わーっとやったらまたちょっと反応がある、いけるかなと思ったらスーッと引く。サザンだけに波があるのね、こっちはねもう心の中で笑ってもっとベイベーと思いながらねやってんだけれどね、まるっきりこうシェーンとあんまり反応がなかった、トータルね。で桑田さんはすごく喜んでる後ろの方でね、うわごめんなさい、本当に怒られるから、本当に怒られる、これはなんかね桑田さんは喜んでたんだけれど、やっぱ緊張した。その時はねもうポップのね日本のトップにいる方ですから、それはもうねお客さんも緊張するし、私だってやりにくいという。だからもう今日何が言いたいかっていうとね、もう今日最高だなっていう、もう桑田がいないだけでどれだけこっちが助かる、桑田ってごめんなさい本当に、軽省略でね、大好きだから、そういう時もあるんですよ、やっぱ我々の商売ってのは面白いもんでね。あとね、いろんな仕事してきましたけれどもね、印象深い仕事っていうのでね、もう2つ目成り立てぐらいの時に、いわゆる前座が解放されて仕事が一回なくなる時期ですよね、そういった時に声をかけていただいたのが、私地元が愛媛の松山なんですけれど、その松山でねカルチャースクールやってくれって頼まれたんですよ、ね、ちょうどチリとテチンとかタイガー&ドラゴンとかちょっとずつこうメディアで落語が取り上げられるようになった、ね、それでカルチャースクール側がなんか講座新しいのやりたいなとなった時に、落語はどうだろうと。で私がその地元出身ですから、月に1回半年間、帰ってやってもらえませんかというね。でどうしようかなと思ったんですけど、その断る理由もありませんしね、暇だからじゃあやりますよってんでね、正直受けたはいいんですけれど、すごく不安だったんですよ。そんな田舎でね落語を受講しようなんて人がいるのかなと思って、で蓋開けてみたらね、15、6人ぐらい応募があって、非常にそれは盛況だったんです。で初回の時に私がこう挨拶をして、でお一方ずつ自己紹介のようなものをしていただいたんですね。お名前とお年と、どうして落語を興味持たれたのかというような。でその中で一人中年の男性の方がいらっしゃって、でこの方聞いたら商売がご住職なんですよ、ある松山のお寺の本物のご住職で、驚いて、なんでそんなご住職やってらっしゃる方がこういう落語を受講されようと思ったんですかって聞いたら、 まあ、その今不景気でね、笑いが少なくなったそういう時代ですから、こういう落語を学んで、小話でも学んで、法事やなんかで一笑い取りたいと、もうそういう非常にねクレイジーな坊主が来たんですよ、これはいい素材が入ってきたなと思って、これは大事に育てたいなと思って、でそっからまあ半年間毎月帰ってね、最終的には一人ずつ簡単な落語をお教えして、発表会のようなものをして、じゃあお開きねってことになった。で最後の時にまあちょっと食事会のようなことをしてね、皆様とちょっと連絡先を交換して、また松山帰った時には一緒にご飯でもというようなことになって、それは終わったんです。でそっから一月後にそのご住職から私に直接その携帯にね電話かかってきて、まあ一応電話も交換してましたから、で見たらその常住職の名前が出てて、何ですかって言ったら、まあ、この半年間本当にありがとうございましたと、ね、当時私感謝という名前だったんですけれど、感謝さんのおかげで落語の、ね、楽しさが本当に分かって勉強になりました、でついてはそのちょっとお願いがあるんですけどってそのご住職が言うんですね。何ですかって聞いたら、あのもう一つぐらい落語をちょっと教えてもらえませんかと、まあ、発表会っていうのはごく簡単な落語だったので、もう一個ぐらいなんか覚えたいんです、せっかくですからというね、どうしようかなと思ったんですけれど、まあその断る理由もねなかったんでね、じゃあもう一個ぐらいいいですよってね、で帰るわけにはいきませんから、わざわざ簡単な話をちょっとテープに録音して台本と一緒に添えてお送りしたんですよ。で届きました、ありがとうございます、覚えさせていただきますっていう。でそっからまた一月後にご住職から電話があって、この先月教えていただいた話を覚えましたと、でついてはあのもう一個だけ教えてもらえませんかって、まあ結構欲が強いご住職でね、でもう一個、ああどうしようかなと思ったんですけど、その断る理由もねやっぱそんなに見当たらないからね、じゃあもう一個だけならいいですよってんで、また別の話を書いて吹き込んでお送りした、あじゃあ覚えますねってことになった。でそこからまた一月後にご住職から電話があって、先月いただいた話を覚えましたと、まあ、大体こっちもそうなると分かりますよね、あこの人は一月でね一つ話を覚えられる人なんだなというような、だからまあ立川流でいうとまあ4年で2つ目ぐらいかなとか、いろんなまあ基準がね私の中であって、で3つ今つまり覚えたわけですよ。で監視さんすいません、ツイッターもう一個だけお願いがあるんですけど、何ですかって聞いたら、そろそろその芸名をつけていただきたいと、何だろうと思ったんですけれど、でその柳家というのはダメですかみたいな話になってね、当然皆さんだったらお分かりになると思いますけれども、田舎のご住職だからこのルールというのが分かんないね、こういうのはちゃんと師匠に入門して名前をいただかなきゃいけない、プロの帝号というのはね、そういうわけで柳家はちょっとごめんなさいねって話をしたら、あやっぱダメですよね、でも万が一があるかと思いましてっていうね、その坊主が万が一を求めるなとこの浮世に、ごめんなさいね勘弁してくださいねって話をしたら、ご住職がねなかなかこう引き下がらないよね、あのちなみに立川ならいけますか、もっとダメだもっとダメだ、そんなもん絶対揉めたくないからあそことは、自分で考えてくれと。でその方はまあ感謝亭何々って自分でねお名前お付けになったね、それでよかったですねってことになって、まあ当然一月後またご住職から電話かかってきてね、もうこっちそわそわしますが、この時の私の心境はそのご住職とねちょっとした遠距離恋愛を楽しんでる状況ですから、その画面に表示されるとワクワクする、こうドキドキしながらで、何ですかってまた出たら、今まで本当にわがまま言ってすいませんとね、芸名もついたしネタも3つ教えていただいてありがとうございました、ついてはご報告がありますと、今度はご報告何ですかって聞いたら、この度そのうちの寺であの独演会をやることになりましたと、いいな振り切ってるなと思ってね、住職いいなと思って、でついてはその監視さんにゲストで出ていただきたいとその寺の独演会に、何の依頼だろうとか思いながらね、どうしようかなと思ってね、そんな変な会にゲストと言ってもね、でも断る理由がないからね、でどんな感じなんですかってもうちょっと話を聞いてみたらね、一緒に受講されてた方一通り声かけたんですって、よかったらもう一回うちの寺でそういう落語会のようなことをしませんかってんでね、そしたら3人やってもいいよっていう方が現れたと、でそのお住職入れて4人で私をゲストにして5人で会をやりたいと、まあそうなるともうね私のせいというのもあるしね、 行ってもいいですよっていうことを言ったらね、ご住職が喜んで、あ、本当ですか、ありがとうございます、もう感謝さんなら絶対来てくれると思ってたんですというね、もうこっちのイエスありきなんですよ坊主のくせにイエスを信じるというこの非常にね理不尽な男でね、でも実はプログラムも考えてますと、どんどん出てくるわけ、聞いたら、でじゃあどういう内容でやるんですかっていうね、一応ご住職の独演会だから私のねどこで入っていいかとかわからないからね、で聞いたらまず一番初めね、まあその受講された中の誰かが、まあ行けばいいんですけれど、やっぱりその頭って一番大事だと思うんで、あの感謝さん一番初めお願いできますかとなんだと、私がトップかと、前座代わりかと、いいよと、であと声かけた受講された方二方行って、で休憩ってことになるんですけど、休憩前はやっぱりちょっとしたラグを聞きたいと思うんで、監視さんもう一回お願いできますかと2回目ね、で休憩取ってもう一方声かけた方とおしまいにご住職、ね、これでいいんじゃないかと思うんですけれど、鳥はやっぱりそのね怖いですから、監視さんもう一回お願いできますかって、完全に私の独演会なんですよ、あの素人挟んだサンドイッチしたね、断る理由がないから、実際それ帰って私やってきたんですよ。いやそれはそれでね、これ話し出すとも長くなるから、割愛しますけれど、まあ、そこからそのご住職が落語に目覚めてね、あの毎月寺で独演会やりだしたんです、新しいネタ覚えて、しかもねその発表会の時私がゲストで行ったんですよ、わざわざね、自分のことどうこう言いませんけれど、わざわざ一応行ったのにね、私が教えたその3つのうちのどれかやればいいでしょね、あのね緑の窓口やりやがった松山で、何を考えてん、なんで私呼んだんだと、いやごめんなさいそういうつもりじゃない、素晴らしい名作ですけれどね、何なんだろうこの人はと思って、そこから毎月やりだしてね、でその宗派で有名になっちゃって、もう講座にね坊主自ら上がるというような、で、まあ、そういうのがあった、その2つ目の初めの頃に、でそこからもう十何年経ってるんですけれど、一応最新の情報だけ教えしますね皆さんにね、あの最新情報ね、あのこの度そのご住職ね、あのお弟子さん取ったの最高よもう、孫弟子よ本当にもう感謝亭が増えちゃって、面白い人っているなと思ってね、まあまあ皆さんほどほどに楽しむのがね、やっぱこういうのはよろしいかと思いますけれど、あの今日はまあ日曜日の平日ということでございますから、いろんな客層がねあって、中にはなんか小学生のねお子さんもいらっしゃってるみたいで、そういうお子さんがねこういう会来てくれるってのは私たちとても嬉しいですよね、子供の時やっぱりあこれ面白いなと思ったものはね、まあ、つまり未来のお客さんじゃありませんけれど生涯忘れられないと思いますから、そういう時の子供のこういうような記憶というのはね、ですからまあなんとなくそれなりにね楽しいような落語をね一席お付き合いをいただければと思いますけれど、めかけというね、言葉がございまして、これはもうはっきり言いますけど親が悪いから、こういう大人の社交場にどんどん来てもらいたいけど、めかけっていうのがね、昔はある程度余裕がある旦那になるとね、こういった遊びをしたんだそうでね、でこれはね奥様に内緒でってんじゃなかった、ね、ちゃんと奥様の許可を取った上でそういったことをやらなきゃいけない、だから恐る恐る相談したんだそうで、 おいおいあのねちょいとまあ前に相談じゃないんだけどね、まああの横丁にちょいとね、あまああのあいいのがいるからね、あのまあ何しようと思うんだけどね、どうだろうな、あの正直なところ言っとくれよ、お前が嫌だってんなら私はよしとくからね、どうだよお前、あらそうでしたか、ちっとも知りませんで、いや私は構いませんからどうぞご自由に、そうかい、じゃあ、あの今度ね、連れてくるからな、話でもしてやっとくれってんで初めてこの話がまとまったという、だから考えてみると昔の女性ってのはこの強いもんでございますよね、器が大きいというか懐が深いというか、でもこの内心面白くはない、当然やきもちっていうのを焼くんでございますが、この女性のやきもちの怖いところはね、うわーっと表に出さないんだそうですね、あくまでこの腹の中に閉じ込めておいて、この腹の中で弱火でね、遠火でじりじりじりじり真っ 黒になるまで焦がすというこの遠赤外線のようなね、こういう焼き餅というのが女性の怖いところなんだそうでございましてね。あなたもうずいぶん遅いようでございますけれどもね、まだお休みにならないんですか。ああ、お前かい。いやいや、ようやく仕事が片付いた。ずいぶん手間取っちまった。くたびれたね、どうも。じゃあそろそろ私も休むかな。うん。しかしなんだね、おい。今日はバカに風が強いな。戸がガタガタガタガタ。あ、戸締まりはしてくれたかい。ああ、そうかい。あの、火の元だけはね、くれぐれも用心しとくれよ。こんな日に火事かなんか出しちゃう、お前、こら、えらいことになるから。いえ、それは大丈夫でございますが、あなたいかがでしょうかね。今晩はあちらに行ってお休みになっては。なんだい、あちらに。お前こんな遅くに、お前どこへ。あっ、ああ、何を言うかと思った。あいつのこと言ってんのかい。あちら確かばあやと二人暮らしでございましょう。こんな風の強いさぞ心細いと思いますので。いや、心細いったってお前ね、子供じゃないんだからわざわざ行くことはないだろう。 いえ、どうぞ行ってください。こんな日に行くとね、若い女というのは喜ぶものでございますから。いや、お前喜ぶ、お前、え、うん、そういうもんなの。喜ぶ、お前わざわざ、そう。いや、お前、じゃあお前がそこまで言うなら、じゃあ今晩あいつのところ行ってやるか。じゃあ、ちょうちん餅で一人誰かね、店のものをつけたいがな。あ、誰か起きてるやつは。え、あ、みんな休んじまった。あ、弱ったね。どうもあなたり足元が暗くてな、誰か一人いると助かるんだが。あ、あの、ゴンスケなら起きておりますけれど。ゴンスケ、よりによってあいつが。私あいつだけは勘弁してもらいたいよ。え、いいかい、あいつは人を食ったやつだな。私のこと主とも何とも思っちゃいない。あんな野郎連れてったら私は後で何と言われるか怖いからね。誰か他のやつで、うん、起こしましょうか。ちょいと待ちなさいよ。まあな、みんな店のために働いて疲れて寝てるのを起こすのもな。じゃあ、構わない。夜遅くだからね、誰に会うこともないだろうから、ゴンスケで我慢しよう。うん、大丈夫だ、私が呼ぶから、お前もう一度ね、火の元だけは見とくれよ。うん、ゴンスケ、ゴンスケ、ウェーイ。バカな返事をした。ゴンスケ、4年だからこっち来な。うはははははは、あんだのおめえ様、こうだろ、遅くおら呼びつけてな。おらのこと恋しくなったか。何バカなこと言ってんだよ。私はね、ちょいと今から出かけるから、お前ちょいとあの提灯の支度をしてな、ついてきてもらいたいんだ。ほう、ほら、まあ、おめえ様、こうだろ、遅くどっか出かけよってのかね。ほほほ、行ってどこ出かけるかね。どこ出かける、横丁へ行くんだ。横丁かね、横丁のどこ行くんだね。だから分かりそうなもんだろ、お前、横丁の。だからほら、あいつのとこ行くんだよ、あいつのとこ。横丁のあいつんとこ。ほう、横丁のあいつんとこって、と、はあ、ハハハハ、めかけんとこかね。大きい声出すんじゃない、バカ。聞こえたらどうすんだ、店の者に。ほほほ、こらたまげた、おめえさま、こうだろ、遅くめかけんちいこってのかね。だはは、年は取ったがまだまだ。そういうことを言ってんじゃないんだよ、お前は。早く支度をしな。そうだらことだらどうだ、一つだ、店のものをわーっと叩き起こしてな。あ、祭り提灯ずらーっと並べて、え、おめえ様みこしかなんかに乗っけて、何を担ごうとしてんだ、私を。いいから早く支度をしなさい。だから嫌なんだよ、あいつ連れてくな。どうだい、あ、できたか。じゃあちょいと待ってな。おいおい、あ、じゃあ私はあっち行ってくるからね、あとは任したよ。どうぞお気をつけて行ってくださいまし。ゃ、そうだ、あの子に会ったらたまにはうちに顔出すように、そう言ってください。いろいろね、あげるものもたまっておりますから。おお、そうかい、わかったわかった。じゃあ明日早くに戻るからね。ええ、さあさあさあ行こうか。ああ、夜はずいぶん冷えるね、どうもな。早いとこ行かなきゃいけない。うん、ああ、ゴンスケ、一度立ち止まろうか。うん、なんで私の後お前はずっとついてくるんだ。え、ケツでも照らして面白いのかい。足元を照らすんだ、お前の役目は。ほら、前へ行きな。いいから前へ行きな。うわははは、前出されちまった、こら、どうもな。あ、おめえ様本当はそうじゃねえな、こら。あ、どっかで変なやつがバーッと出てきたらな、まずオラを犠牲にしてから逃げようという、そういうことを言ってんじゃないよ。 黙って歩きな。しかし人付けがあれよたらなこかな。こうだろう遅く使われる身になってもらいてえの。おめえ様こらな時間外手当てるかな。なんでそういうこと覚えてくんだおめえ。私がいいことをきっちりやればな、あとでいくらか小遣いぐらいやるからしっかりやんな。
おめえ様そうだら気づけ、ようやく覚えたかね。あ育つもんだな人はな。
小づけでとそれ一つ楽しみに行くかね。めかけめかけや今スケベが行くよ。妙な歌作詞作曲するなこのバカ。情け、何をぼーっと突っ立ってんだ。ついただろお前が戸を叩くんだよ。お
あ、俺は戸を叩きゃええかね。ちょいと待ってくんろ。
ウェーイ、月々銭持ってくる旦那来たぞーい。あげろーい。ウェーイ。
バカ、野中の一軒家じゃないんだよお前は。乱暴な口調、いいから静かにしてろ。
おいおい、あたしだ、すまないね。
あら、
まあ誰かと思いましたら旦那様じゃございませんか。どうしたんですこんな遅くに。
いや実はね、今日はな、風が強いだろうな。うちで休もうと思ったら、うちのやつがねお前のことが心配だとね、
私はわざわざ行くことはないと言ったんだが、こんな日に行くと女というのは喜ぶものでございますから、どうぞあちらにと私は言われたもんだから、今晩お前のところで休もうと思ってきたと。まあこういうわけだ。
あら、何でございますか。奥様が私のことを心配して、まあ
嬉しいじゃございませんか。私のようなものにまで気を使っていただいて、身に余る家宝でございますこと。そういうわけだから今晩お前のとこ、あまあまあ立ち話もなんだから、ちょいと中入れとくれ。
旦那様ちょっとお待ちくださいまし。私は考えてみればいつもいつも奥様に甘えてばかり、このまんま分かりましたと言ってお挙げしたんでは、私物の分からない女になってしまいますので、今晩どうぞお戻りになってお休みくださいまし。
そうじゃない、あのね、私が行きたいと言って、来たわけじゃないんだよ。うん、私はいいよと言ったんだけどね、うちのやつが行ってやってくれと頼まれたからわざわざ来たと、こういうわけだ。まあまあお前がその遠慮する気持ちもわかるけれども、まあもう来ちゃったんだからな、今晩のところはお前のとこ。お前またねわざわざ帰るというのもね、もう遅くだからね、帰ろうかな。
そっかい、お前がそこまで言うならね、また改めてということにしてな。
あ、じゃあちゃんと戸締まりをして、はいおやすみ。
ゴンスケ、提灯に火を入れな。あんだねおめえ様お帰りかね。
目かけのうちにも入れてもらえねえ。
うるさいねお前は、そういうことを言うんじゃないよ。
いいから行けな、気の毒な男だこらね。
あ、月々の支払い滞って、
そういうことはいいんだよ、どうでも。いいから家へ着いた戸を叩け。ちょいと待ってくんろ。おウェーイ、村しょって帰ってきたぞーい。あげろー若作り。
言いたいことを言うんじゃないんだお前は、黙ってなさいよ。
おいおい早く開けとくれ。あら、なんでさあなたお戻りになって、あの子留守でしたか。いやいたんだよ。お前が言ったように話をしたら喜んでな、じゃあ中へとなったらお待ちください。私はいつも奥様に甘えてばかりですから、このまんま和げしたんではもう女として失礼だみたいなことを言い出してね、やっぱり今晩ねうちで休もうかと思ってな。
あら、まああの子がそんなことを、
はあ、よくできた女でございますこと。
いや今お前にも気を使ったんだ、
だから今晩うちで休むから、ちょいと中入れとくれ。お待ちください。私も一度出したからには二度とお入れすることはできませんので、今晩どうぞあちらに行ってお休みを。
そうじゃないんだよね、今行ってきたんだ。行ってきたら当人が大丈夫です、お戻りくださいと言われたから、今晩はやっぱりうちで休む。行ってきた、大丈夫だった、帰ってきた、いい年だ。行ってこようかな。
そうかい、じゃあもう一度行ってみるから戸締まりをして。
ゴンスケ、提灯に火を入れな。 おめえ様うちにも入れてもらう。呼吸困難になるほど笑うんじゃない。このバカ本当にいから前行きな気の毒な男だ。おーみんな起きて表出てみろ。日本一無駄な男が歩いとるぞ。広めるんじゃないよ。お前は早く戸を叩け。待ってくるの。ウェーイ、また来たぞーい。切った後何回か来るぞこれ。あげろー。なんでございますか旦那様、またこちらに来て。うちのやつが強情でね、一度出したからには二度とお入れできませんって。今晩すまないがね、お前のところでお待ちくださいまし。奥様が何とおっしゃっても、私にも女の意地というものがございますので、今晩どうぞお戻りになってください。いや、あ、そうかい、わかったわかった。ゴンスケ、提灯に火を入れな。おら消さねえで待っとった。余計なことをするんじゃない。バカもう、戸を叩け。待ってくるの。お、ウェーイ、また帰ってきたぞ。早くあげろ。近頃化粧濃いな。お前の感想を言うんじゃないんだここで。本当に早くあげとくれ。なんです、あなたお戻りになって。あの子が女の意地、あら、そうですか。私にも女の道というものがございます。背くわけにいきません。今晩どうぞあちらに行ってお休みを。ゴンスケ、提灯に火を入れろ。ウェーイ、だんだん面白くなってきたな。ほら思ったより楽しめるぞこれ。お願いでございます旦那様、今晩のところはどうぞお戻りになってくださいまし。ゴンスケ、提灯に火を入れろ。うえー、そろそろ勘弁してやれ。おいぼれのおたれ汁ぞ。あなた早くあちらに行って、ゴンスケ、提灯に火を入れろ。うえー、もうどこでもいいから止めてやれ。俺勘弁してくれ。お願いでございます旦那様、ご賞ですから。ゴンスケ、提灯に火を入れろ。いや、提灯に及ばね、もう夜が明けたい。
聞いていただきました柳家勘之助師匠で、ゴンスケ提灯の一席でございました。こちらは12月ですね、12月15日トップで出た時の、勘之助師匠のゴンスケ提灯でございました。この日の鳥は立川談笑師匠。まあ枕からものすごく楽しい方っていうのは伝わったと思うんですよね。もちろんね、桑田佳祐さんの話とかね、あとお寺で落語やってる方っていうのは愛のあるいじりですからね。もちろん冗談ですよ。決して傷つけようというところではないのはもう客席の全員が分かってますから、お気を悪くされないようにお願いしたいんですけれども、本当にこれ楽しいお話で、普通に考えていただければね、客席に桑田佳祐さんがいたっていう話をどれだけ膨らませるかとかね、落語を教えているお寺のお坊さんがいて、ちょくちょく要求が上がってくるみたいな話っていうのは、誰しもができると思うんですけど、こうやって編集して楽しくお話ししてくださるんですよね。どうでしょうか皆さんね、これ同じことを、誰かに伝えてみたときに、これ以上の情報でも、これ以下での情報でもなく、これが一番コンパクトにまとまってるっていうことに、多分、やってみれば気づけるはずです。この勘之助師匠の枕の感じ、それからゴンスケ提灯、爆笑ゴンスケ提灯ですよ。ねえ。これも東出さん、あんちゃんと一緒に聞いてるかな、わかんないですけれども、落語大好きなんでね、そんなにいじめないであげてって僕は思うんですけれども、擁護はしませんよ。不倫肯定はないですけども、人格否定まではね、ちょっと僕はちょっとできないんで、こういったね、お話から落語にスライドしていくっていう、この勘之助師匠、しかもトップの出番としてはですね、その日のお客さんを温める、あるいは集中させるっていう仕事を完璧にこなしたんですよ。普段の落語会だとね、トップっていうのは腕が下の人が出るっていうのが慣例なんですけど、渋谷落語はもう1人30分ですから、実はトップっていうのは先発なんです。野球でいうと先発なんで、一番大事なところなんですよね。そこを勘之助師匠見事に答えてくださったという、本当に圧巻の一席でございました。ということで、新作やって、中村中蔵やって、このゴンスケ提灯ですよ。で、2月の14日、鳥を取る、何やるんでしょうね。しかも、その日は前方に、昨年真打ち昇進した本当に勢いのある小痴楽師匠もいますしね、柳亭一同さん、同じ柳家でね、市場師匠の門下で渋谷落語大賞も取った2つ目も出ます。はたまたこの渋谷落語もね、勘之助師匠と同じく創作から出て、今回2回目の、三遊亭健太郎さんという若手も出ます。 そのすごいフレッシュなメンバーの中で鳥としての仕事をどうこなすのかっていうね、そのベテランの胸を借りないっていうところで、すごく難しい一石になると思うんですけど、これを菅之助師匠が、どう処理するのか、どういうねパフォーマンス見せてくれるのかっていうのは大注目なんで、ぜひちょっと興味がある人はこの菅之助師匠の鳥公演見に来ていただければなというふうに思う次第でございます。さあ、そんなわけでね、同じ一門でね、やっぱ六田さん、毎月この渋谷落語、出ていただいてますし、おしゃべり六田の会もやってくださってますけれども、先月もやったんですよ。配信はしてないですけど、先月もやって、これは配信できないねっていう話だったんで、ぜひね、2月も土曜日15日の8時からありますんで、おしゃべり六田の会、ぜひいらしていただければと思います。43歳女性、千葉県船橋市鈴木ひょうどるさんからいただきました。ありがとうございます。いつもポッドキャスター湯船に浸かりながら聞いています。千葉県在住の鈴木ひょうどると申します。仕事でお世話になっている方から教えていただき、そんな教えてもらい方あるんだ。なんだろう、落語興味あるとか言ったら、やっぱり、落語っていうお話がなんかこう職場で潤滑油になってる時代なのかな。2018年11月に見に行ったのが渋楽との出会いでした。出演者の4名どの方も存じ上げなかったのですが、桃井師匠のふわっとした話し始めからの創作落語が面白く、古今亭菊之丞師匠の軽快な古典落語に引き込まれて楽しい落語体験となりました。いいね、桃井菊之丞最高じゃんって思いますけどね。今月もその6時からの1時間小間地師匠と桃井師匠っていうすごい回ありますけど、その後もう一度桃井師匠が聞きたいなと2019年6月の渋楽を見に来て、滝川浩八さんと出会ってしまい、すっかり浩八さんの虜になりました。浮気者、桃井師匠も追いかけて、誰か一人じゃなくていいんです、みんなを愛していただければね。多数決、俺褒めの今まで聞いたことのある古典落語、創作落語とは全く違う空気感に心をわしづかみにされた感じ。その後も渋楽を見に行ける時にはなるべく見に行くようになり、友達を誘っていったり、その友達も浩八さんにハマったりと楽しませていただいています。渋楽以外にも国立演芸場に小痴楽師匠と真打昇進のお披露目や、日本馬主社会協議館会に歌之助師匠を見に行きました。今度は寄席にも行ってみたいと思います。今月は桃井師匠ご出演の金曜と小八さんご出演の火曜に見に行きます、ということでね、ありがとうございます。2月もね、ぜひ桃井師匠小八さん出ますんで、ぜひ気になった方は見に来てください。いや、いいですね、お風呂で聞いてると、そういう聞き方もありですからね。ああ、そっか。ちょうど一石で汗かくぐらいな感じでお風呂に浸かってるという。ぜひ皆さんもこういうところで聞いてます。こういうところに住んでて、こういう時聞いてます。なんていうのもね、メールください。shubraku@gmail.com まで。ポッドキャストの配信の感想もぜひ、まだメールを送っていないなという方、あなたの番です。あなたがメールを送ってください。すでに一回メールを送ったという方、ぜひ、ハッシュタグ渋楽、カタカナで渋楽でツイートなど行っていただければと思います。2月の14日から5日間連続10公演、初日柳家菅之助師匠鳥公演でございます。皆さんのご来場心よりお待ち申し上げております。菅之助師匠に注目です。